木下直子の今宵音楽の鳴る店で。こんばんは、メインパーソナリティの木下直子です。今宵音楽の鳴る店で、本日は第7回目の放送です。この番組は全国のライブハウス、ライブバー、ライブカフェ、アーティストたちをつないで、リスナーの皆様と一つになり、未来の音楽の形や現場の声を届けながら深掘りしていく音楽番組です。まだライブハウスなどに行ったことのない人にも、これまでいろいろな音楽のなる場所にたくさん通ったことのある人にも、楽しんでもらえるようなお得な情報や各お店独自の情報盛りだくさんでお届けいたします。夏といえば皆さんは何を思い浮かべますでしょうか？私は夏といえばもう恐竜の一択です。なぜ夏にしか恐竜展はやらないのでしょうか？ジュラシックパークなどの恐竜特集もだいたい夏が多いですよね。無類の恐竜好きシンガーソングライターとしては、夏は街中に恐竜グッズがあふれるので本当に大好きな季節です。しかも8月は私のバースデー月。ここ数年は恐竜好きが浸透して、バースデープレゼントはほとんどが恐竜グッズ。現在我が家はリビングも作業部屋も寝室も恐竜があふれており、毎日幸せに過ごしております。私はだいたい毎日どこかしらに恐竜アイテムをつけているので、皆さん今度会った時はぜひ見つけてくださいね。ゲストをとことん深掘りコーナー。さて、ここからはゲストをお迎えしてお届けいたします。ソープオペラクラシックス梅田、片山さん、こんばんは。
どうもこんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。元気ですか？
いや、とても元気ですよ。今私はね、ズームでお話を片山さんとしてるんですけれども、はい、久しぶりに元気そうなお顔が見れて、私はとてもそれだけで嬉しい。
本当にお顔見れて嬉しいです。長いこと会ってないですもんね。
本当です。もう大阪にも行けてないので、はい、
そうだよね、
はい、
いや嬉しいです。だから今日呼んでいただけて、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、まずはじめにソープオペラクラシックス梅田のご紹介をさせていただきます。東梅田のライブスペース、市営地下鉄谷町線東梅田駅からも南森町駅からも徒歩7分の立地にあり、椅子とテーブル席で50席、シアター席にするとおよそ100名収容可能です。グランドピアノが常設してあるおしゃれなレストランのような空間で、通称 SOC と呼ばれ、皆様から愛されているお店です。もともとは心斎橋にありましたが、東梅田に移転して今年で5周年となります。この後は片山さんを迎えしてとことん深掘りしていきます。とその前に、まずはこのライブハウスにゆかりのあるおすすめアーティストの曲を1曲お聴きいただきましょう。ミュージカルチームドリーマーで希望の歌。
歌うよ、君が隣に。
問一答直子の試し彫りなのです。
お、
改めて片山さん、こんばんは。
こんばんは。
まずはゲストさんをより深掘りするための前段階として一問一答を行います。はい、サクサクと進めてまいりますので、はい、深く考えず直感でできるだけ一言でお答えください。
わかりました。
はい、それではまず簡単な自己紹介プロフィールをお願いいたします。
はい、大阪でライブハウスを、始めまして25年、最近はですね、音楽ソフトであったりミュージカルなどいろんなことにチャレンジしております、52歳のおじさんです。
はい、おじさんですね。
はい
、はいはい、そうしましたらソープオペラクラシックスの名前の由来など教えてください。
はい、これはですねアメリカとかなんですけど、ソープオペラってホームドラマとかメロドラマとかそういった意味が込められておりまして、古典的なホームドラマ、お客さんとか来住者の皆さんがただいまって来れるようなお店にしたいなと思ってソープオペラクラシックスという名前をつけました。
はい、ありがとうございます。まあ、今いろいろやられてると思うんですけれども、この業界に入るきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
もともとミュージシャンをですね20代前半ずっとやってまして、28まで東京で頑張ってたんですけど、まあ、大阪帰ってきて、たまたまライブハウスで仕事し始めたら気がついた23年裏方で頑張るようになったという感じですかね。
はい、そうしました。今ですね片山さんの声だけで、はい、ラジオではお伝えしているので、片山さんの見た目を一言で表すなら何でしょうか。
見た目、よく言われるのは、目がキラキラしてるって言われます。
確かにつぶらですね。目がキラキラしている人ですよ、ね、
目がキラキラ、はい、潤んでいるとよく言われます。
あ、いい感じですね。そうしました。逆に私の印象っていうのは最初どうでしたですかね。
あ、日本和風美人、
黒髪
黒髪で着物が似合いそうな綺麗な人やなと思いました。
確かに平安時代だったら綺麗だったかもしれない。
そんなこと今も綺麗ですよ。
そうしましたら、この1年を振り返って思い浮かぶ言葉っていうのは何でしょうか。
成長ですかね。
成長、はい、方法、ちょっとこの辺後で深掘りしていこうかなと思います。
はい、
はい、そしたらお店のおすすめポイントを教えてください。
そうですね、まあ、落ち着いた雰囲気のお店っていう、大人の方が来てゆったりできるお店っていうのを心がけてますので、まあ、そこかなと思います。
はい、はい、そうしましたら最後、初めてソープオペラクラシックスに来る人への何かメッセージをお願いいたします。
スタッフ全員笑顔で皆さんをお待ちしております。いつ来ていただいても最高の空間をお届けできると思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。そうしましたらここから深掘りしていこうかなと思っております。まずちょっと話戻るんですけど、はい、先ほど1曲目にねかけさせていただきました、はいはい、希望の歌のことちょっと聞かせていただきたいなと思いまして、はい、この曲作詞作曲片山さんですよね。
そうですね、基本は僕が全部作らせてもらってるんですけど、はい、もともとそのさっきも言いましたミュージカルおじさんっていうのはですね、
はい、
ずっと3、4年ぐらい前からミュージカルの制作をずっとやっておりまして、
はい、
3作目になりますドリーマーというミュージカル、これを去年やるつもりだったんです、うん、去年の5月に。これがちょっとコロナでダメになっちゃいまして、できなくなっちゃいまして、
うん、
で、まあ、中止になった際に何かやれることがないかなと思った時に、曲が浮かびましてですね、で、はい、これをこの曲を出演者のみんなとか関係者のみんなでリモートでちょっと歌ってみたいなと思った時に、うん、せっかくですから歌詞をですね、当時僕ラジオやってたんですけど、そのラジオのリスナーさんたちにもちょっと今考えてることとか思ってることをメッセージいただいて、でそのいただいた言葉を歌詞に、まあ、凝縮して仕上げたという、うん、そういう曲でございます。
はい、そうなんですね。じゃあ作詞のところに書かれている SMR サポーターというのはそのラジオのサポーターの方たち
ですね。ソアーズミュージックレディオという、ソアーズミュージックレディオという番組をやってまして、そこに集まっていただいているリスナーさんの声という感じですかね。
そうですか。この歌詞ってなんかどこかで、はい、見ることって可能なんでしょうか。
YouTube で希望の歌、はい、ミュージカルドリーマー希望の歌と入れていただけましたらポンと上がってきまして、はい、そこのなんていうんですか、コメント欄のところに歌詞もすべて掲載しております。
はい、ぜひぜひ皆さん、はい、歌詞もじっくり見てこの歌聞いていただけたらなと思います。
ちょうどあのコロナ禍で大変な時に、まあうん、お家でねみんな悶々としていた時期に、いただいた言葉ですから、はい、まあ、その時の気持ちっていうのがすごい込められてるかなと思いますので、共感いただけるんじゃないかなと思います。
はい、はい、私、はい、あのこの曲あの片山さんが一人で弾き語りしてるバージョンも知っているんですけれども、
ね、あれまさしく歌詞を書きまとめて、はい、出来上がった瞬間に歌って、これちょっとみんなで歌いたいねんって言って、はい、ミュージカルのキャストとか関係者に送った動画です。だから本当ファーストテイクです。
今流行りのファーストテイクですね。
今流行りのファーストテイクです、はい、
いや本当にいろんな思いが込められているなと思います。で、もうこのミュージカルもね、はい、まあなんか、うん、たくさんのミュージカルやられているし、はい、あのこのバイタリティどこから来るのかなと思って。
あ、そうです ね、とにかくあの僕人が集まることが好きっていうのと、うん、そのまあ、集まってるお客さんとかステージで立って歌ってる方とか演じてる方の笑顔を見るのがめっちゃ好きなんですよ。
はい、
でまあ、それの集大成というか、まあ、あの結構実力者であったり人気あったり、はい、これからの若者であったりを集めてみんなでパワー出してやったらですね、はい、来ていただいたお客さんに喜んでいただけるんじゃないかなと思って始めたのがこのミュージカルプロジェクトになります。
そうなんですね、はい、ライブハウスのこともやって演者としてもやって、うん、ミュージカルのプロデューサーもやってって、はい、本当寝る暇ないんじゃないかなっていうぐらい、
うん、ね、そうですね、多分ね止まったらね死んじゃうと思うんで、常にそういうこと考えてる方がこうやっていけるんでね、
マグロなんですね、
はい、それがダメなんですよ。そうなんですよ、老けちゃうと思います。
いやいやいや、でもいつも目がキラキラしてますからずっと少年ですよ。
うるうるって、そう、まあ、それが多分体に現れてこういう状況になってるんじゃないかなと思います。
はい、はい、先ほど、まあ、この1年を、ね、振り返って思い浮かぶ言葉は何でしょうかっていう時に成長っていう言葉をいただいたんですけれど、はい、うん、これは何か意味があるんですかね。
そうですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもわかんないんですけれども、去年の2月に当店ソープオペラクラシックス梅田でクラスターが起こりまして、
はい、
で、まあ、そこからまあいろんな感染予防であったりとか、うん、今後こうお店をやっていく上でどうしていけばいいのかっていうのをかなり勉強しましたので、
うん、
まあ、一つはその成長でありますし、はい、まあ、こういった中でも何かやらないといけないということによって、まあ、今できることということで新たなミュージカルを作ったりとかですね、まあ、新たなことにいろいろチャレンジして、まあ、自分的にもすごい成長できたなと思っているので、まあ、成長できた1年だったなという感じです、
うん、はい、もう報道にもね載ったりとかもしてましたし、はい、まあ、顔出しをねされていろいろ発信することの怖さっていうのもあったんじゃないかなっていうのは思っていて、
うん、そうですね、うん、はじめだからクラスターを起きたときは、まあ、ものすごいこうクレームというか何でしょう、うん、いわゆるなんか誹謗中傷と言われるやつが、まあ、若干殺到して、はい、で自分もちょっと対応できなくて、うん、2ヶ月ぐらいは家に引きこもっていたんですけど、はい、まあ、これじゃあちょっと店再開できないなと思ったもんで、
うん、
で6月からねもうあえて、はい、来た取材は全部受けてやろうと、
はい、
まあもう、まあ、何でしょう、週に 2,3 本テレビ出るぐらいの勢いになりまして、まあ、おかげででも逆にそうやってこう言葉を発信することによって自分がすごい元気になっていったんで、まあ、よかったかなと思ってます。
まあね、当時まだ未知のものでしたからね、今よりももっともっと未知だったから、どこに何をぶつけていいかっていうのも皆さん分からなかっただろうしっていう中で、まあ、その中でね6月にもう顔出しされて全てのことを、はい、あの今経験したことを全てを発信していくっていうこの強さはすごいことだなって思ったし、まあ、それまでもね、うん、あの心斎橋にお店があった頃からやっぱり SOC っていうのはめちゃくちゃ愛されてる場所だったと思うので、
ありがとうございます、
ね、クラウドファンディングもねされて、
はい、そうなんです、もうね、あの実際営業が4ヶ月ぐらい完全にできなかったので、これはもう潰れるしかないなと思った時に、
うん、
もうこの際もう恥も外部も捨てて助けてって言ってみようと思いまして、
うん、
はい、まあ、そうしたら、まあ、うん、もう何よりもそのお客さんからいただいた SOC 潰れないで大好きな場所とか、うん、そういうその大好きな場所と言われたことがすごいパワーになりまして、まあ、そう言っていただけるんであればもう何としても頑張ろうとなったのが、まあ、今に至っているっていう感じですかね。
そうですよね、まあ、お客様もそうですけれど、やっぱアーティストから の、 その、はい、あの潰れないでっていう思いも大きかったなと思って、それはなんか私もそうだったし、まあ、私もねこの1年全然あの SOC には出させ行けてないんですけれども、 それでもやっぱりずっと気になっている場所で、また帰りたい場所だなって思っております、
はい、なおちゃんにもね、あのクラウドファンディングの時には熱いメッセージをいただいて、はい、とても嬉しかったです。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、多分私が初めて SOC に出演したのって、うん、まだ心斎橋にあった頃で、はい、昔ね、私が大阪の事務所にいた時に
ですよね、
はい、紹介してもらって、うんうん、あの、はい、出演したんですけれど、まあ、片山さんとね初めて会った時はもう最初ちょっとこわもてのダンディーな方だなと思ってて、
よく言われます。
そう、話しかけづらいのかなって思ってたんですけれども、うん、なんかすごく気さくに話してくれて、
あ、そうですか。なんか結構言われるんですよ、はい、怖そうって言われるんですけどね。
もうでもライブハウスの人結構顔が怖いっていう人多いんですけれど、
あ、そうですか
一瞬怖いっていうね、このギャップはあるんですけど、
はい、
まあ、皆さんあのやっぱりすごく気さくに話しかけてくれたりイベントに呼んでくれたりするので、その中で打ち解けることができて、もう今となっては私も SOC はすごく大切な場所になっております。はい、未だにね、まあ、いろんな顔があるのでミステリアスな部分っていうのはいっぱいあって、うん、
僕ですか、
はい、まあ、ミュージカルやってるっていうところも私はまだ目の当たりにしていないので、
あ、そうか、そうか、
もういろんな顔がありすぎて、はい、
じゃあどんどん知っていてください、ここから。
はい、もちろんですでもそんなめちゃくちゃ忙しい中でもいつもね出演するときは合間を縫って、あのほんの少しだけだとしてもライブを見てくださってるっていうのがね、あの見に来てくださってるっていうのがすごく印象的で、でその後ねこっそり LINE をくださるじゃないですか。
あ、そうですね、こっそり感想とか写真撮ってね、
うん、そうそうそう
、はい、
あれがねやっぱり、あ、片山さん来てくれたんだ、嬉しいな、また来ようっていう演者としては、
うん、それはもう僕もあの聞きたいですしね、見たいですから、
うん、ありがとうございます。
それはもう何でしょう、ある意味ファン心理、僕多分写真撮って送るときはもう確実にファンとなって送ってます
そうなんですね
そんな感じですよ。
ありがたいです、はい、そうなので、だからもう演者からもそういう片山さんだからこそ愛されているんだろうなって思っております。
恐縮でございます。
ありがとうございます。今後のライブ情報など何かおすすめのものがありましたら教えていただきたいんですが、
は
い、
そうですね、これも毎年夏は恒例なんですけれども、今年も7月8月と浴衣祭りっていうのをやっておりまして、ちょうど明日ですね、18日19日そして25日も SOC 浴衣祭り2021ということでですね、はい、サブタイトル君と並んで線香花火というタイトルがついてるんですけれども、
はい、
あの出演アーティストはすべて女性アーティストで浴衣を着て歌っていただいたり、うん、パフォーマンスしていただきます、はい、お客様にはその線香花火を漏れなくプレゼントしたりとかですね、
なんと、
まあ、ちょっとまあこういう状況、夏大変な状況ですけど、
はい、
まあ、少しだけでもこう夏祭り気分を味わっていただけたらなと思ってやっているイベントでございます。
はい、ぜひぜひ、ね、あで姿の浴衣の女子たちを見に行っていただけたらなと思います。
はい、
そしてこのラジオを聞いている人への何かお得情報などいただけたら嬉しいです。
そうですね、まずあのじゃあこの木下直子ちゃんの今宵音楽の鳴る店で聞きましたという言葉をいただいてですね、その方に2杯目ワンドリンクをプレゼントしたいなと思います。
何かキーワードなくて大丈夫ですか？
あ、キーワードはじゃ あ, あの僕が今一番思っている嫁が欲しい
かなりこれハードル高いですね
ちょっとお客さん言うときちょっとこっ恥ずかしいだと思います。
ドリンクカウンターのスタッフさんがもしも分かっていなかったら大変なことになるやつですね、
はい、そうですね、なんか急に何の告白やろうってなるか
そう、人生相談、
まあ、一応ラジオ聞きました嫁が欲しい、これをまあ、
はい、
言葉としていただけたらと思います、
はい、ということでぜひ勇気を出して嫁が欲しいと言ってくださった方には、はい、ドリンク1杯無料サービスということになりますので、ぜひ、
はい、
これ9月30日までですね、8月17日から9月30日までの間に、はい、ぜひぜひ、SOC の方に足を運んでいただけたらと思います。
お待ちしてます。
はい、そうしましたらですね、本日ご紹介したお店の情報を再度お伝えいたします。ソープオペラクラシックス梅田、場所は、東梅田駅から、そして南森町駅からも徒歩7分の立地にある、ライブスペースとなります。お店のことや片山さんのことが気になる方はソープオペラクラシックス梅田のホームページを検索いただくか、ソープオペラクラシックス梅田のツイッターをご検索くださいませ。片山さんもツイッターございますよね？
あります、
はい、
こちらの方は頻繁に上げておりますので。
そうですよね、かなり頻繁に上がっておりますので、はい、はい、片山さんのツイッターは何で調べると出てきますかね。
ですね、ID っていうんですかね、アットマーク、
はい、
ゆきしげ YUSHIGE かな、ゆきしげ03071、これで検索していただいたら出てくると思います。
はい、片山幸重、漢字でも出てきますかね。
ですね、片山幸重で漢字で、はい、はい、ハンチングをかぶった目うるうるしたおっさんが出てくると思いますので
、はい、
探してください。
片山は片方の方に山で、幸重は行くに、重は茂るっていう字ですかね、は
い、そうですね、草冠、はい、古いですけど吉田茂さんの茂で、はい、入れていただけたらと思います。
はい、そしてですね、木下直子のこの公式、はい、ラジオの公式ツイッターの方のフォローの方ですねにもいますので、はい、ぜひぜひそちらから探していただいても大丈夫かと思います。
ぜひください。
はい、さてここでよくソープオペラクラシックス梅田にご出演しているあるアーティストからメッセージをもらっております。そのメッセージをご紹介するとともに CD 音源をご紹介いたしましょう。
木下直子の今宵音楽の鳴る店でをお聞きの皆さん、こんにちは、若林美希です。私は関西を中心に人や街を元気にするシンガーソングライターとして活動をしています。ソープオペラクラシックスはもともと大阪の雨村にあったんですが、私は今の場所大阪の梅田に移転してからよく出させてもらうようになりました。推しポイントはグランドピアノがあるところ、そして音楽に集中できる落ち着いた空間が好きですね。はい、そして片山さん、いつもお世話になっております。ミュージカルやご自身もライブされたりと、いつもずっと前向きに頑張っておられる姿に元気をいただいています。今回は私は片山さんが作詞作曲された曲を歌わせていただきました。初めて、そうやって誰かが作った曲を歌わせてもらったんですけども、この曲にもすごく共感をさせていただきました。苦しくもがきながらも挑んでいくような一曲の中でストーリーが見える作品です。それではお聴きください。若林美希、ドリーマー。
You're free.
ソープオペラクラシックス梅田によくご出演されている若林美希さんからのコメントとドリーマーをお聞きいただきました。こちらの曲、先ほどね美希さんも言ってましたけれど、はい、片山さんの作詞作曲、ね、
そうですね、あの3作目のミュージカル、はい、ドリーマーの、テーマソングということで作らせてもらって、
うんうんうん、
で、あの美希ちゃんに歌ってほしいということで依頼して歌ってもらった作品です。
はい、そのまず、はい、ドリーマーはまだ公開されてないっていうことですよね。
そうなんです、もう1年越し延期を決めて、うん、今年の5月になるつもりだったんですけど、またこんなね状況ですので、
そうですね、
もうちょっと落ち着いて来年ぐらいにしっかりやりたいなと思って、もう一度立て直しを図っております。
はい、ぜひその際は皆さん見に行ってください、
はい、ぜひともお願いします。
はい、さてもう次回のゲスト発表と最後のご挨拶のお時間です。片山さん、いかがでしたか？
いやー、もう会いたかったんでね、はい、こうやってリモートですけど顔見ながら喋れたのはめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
ね、もう話足りないですよね
喋りすぎちゃったでしょ、僕大丈夫ですか？
全然大丈夫ですミヤタンっていうスペシャリストがいますから、はい、大丈夫です。
宮田よろしくお願いします。じゃあ、はい、
8月24日のゲストは名古屋ハートランドの斉藤さんになります。メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。ツイッターは木下直子今宵音楽のなる店でアットマークお隣直子、全部小文字でお隣直子で検索してください。メールアドレスはレディオスターアットマークミュージックバード .co.jp までお寄せください。公式ツイッターではゲストさんへのメッセージや質問、お店へのおすすめポイントなどを放送よりも早い段階で募集しております。ぜひフォローして情報をチェックしてください。またこの放送は公式ページからダウンロード配信もされます。 http://radiostar.tokyo http://radiostar.tokyo からぜひダウンロードして聞いてください。ハンチングがねトレードマークの片山さん、いつも背筋がすっと伸びていて、はい、時には厳しく時には優しく、たくさんのアーティストを見守ってくださっております。普通のライブだけではなくてミュージカルなども気軽に見ることができる SOC、 配信などでもね見ることができますよね。
はい、はい、いろいろやっております。
ぜひ気になるイベントをチェックして足を運んでいただけたら嬉しいです。今宵はソープオペラクラシックス梅田片山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆様大阪梅田にお越しの際はソープオペラクラシックス梅田に足を運んでください。それでは皆様また来週8月24日火曜日の夜25時にお会いいたしましょう。ありがとうございました。この後はアスナさんのイロハオトをお楽しみください。